行動力をつける30の方法。その1。あなたに足りないのは実力ではなく行動力。大きな実力がなければ小さな実力でやればいい。実力がないから始められない。弱音を吐いて諦めていませんか？大きな仕事を成し遂げるためにはある程度の実力が必要になることもあるでしょう。仕事の難易度が高くなればなるほど大きな実力が必要になります。実力は成長の度合いによって異なります。経験値が高いなら実力も豊富ですが、経験値が少ないと実力も貧弱でしょう。取り組みたいことがあっても、達成するだけの実力が自分にないと諦めてしまいがちです。行動するだけ無駄と思ってしまうからです。実力がつくまで待とうと考える人もいるかもしれません。しかし、実力がつくまで待つのは悠長な話です。自然と実力が上がるなら誰も苦労しません。経験値を上げなければ実力も上がりません。実力がないから始められないと言っていると、いつまで経っても経験値を上げることができません。何もしないでじっとしていると実力は上がるどころかむしろ下がってしまうでしょう。人生は長いようで短いのですからのんびりしている場合ではありません。ではどうするか。大きな実力は必要ありません。小さな実力でいいのです。大きな実力はなくても小さな実力ならあるでしょう。実力がないから始められないというなら今の小さな実力でできることから始めていきましょう。実力は米粒ほど小さくていいのでとにかく行動していくことです。どんなことも小さな行動の積み重ねです。一問でも問題を解く。一つでも仕事をこなす。一歩でも前に進むのです。低い目標から達成していき、だんだん高い目標にレベルアップしていきます。行動さえしていけば少しずつ経験値が上がります。段階に応じて経験値が増え、能力や技術がレベルアップします。気づけば大きな実力を身につけています。夢を叶えたいなら今の小さな実力でできることから始めましょう。明日から始めようと悠長なことは言わず、早速今日から始めていきましょう。小さな実力なら今からできることがあるはずです。小さな実力で構わないので、コツコツ積み上げていく人が成功します。あなたに足りないのは実力ではありません。行動力なのです。大きな実力がなければ小さな実力でできることから始める。行動力をつける30の方法。その2。とにかく一歩を踏み出せばいい。ためらう暇があるならさっさと始めよう。とにかく一歩を踏み出せばいいのです。仕事で時間がかかるのは仕事そのものではありません。仕事そのものより仕事を始めるまでの時間です。仕事は始めるまでが大変です。重い腰を上げるまでに時間がかかります。もちろん必要な準備や適切なタイミングもあるでしょう。準備やタイミングを考える必要もありますが、限度もあります。準備もタイミングも完璧を目指さないことです。完璧を待っていたらいつまで経っても始めることができなくなります。もう少し経ってから始めよう。念のためもう少し準備しておこう。なかなかやる気が出ない。なかなか重い腰が上がらない。ちょっと休憩してから始めよう。テレビを見終わってから始めよう。おや、友人から電話がかかってきた。言い訳をしながら様子見をしているうちにどんどん時間が過ぎていきます。気が散ったり途中で邪魔が入ったりして着手が先送りになります。どんどん不毛な時間ばかりが過ぎていきます。しかしためらう暇があるならさっさと始めた方がいい。時間はお金よりも大切です。あれこれ言い訳しながら不毛な時間が過ぎるのは大きな損失です。ためらう時間がもったいない。とにかく一歩を踏み出しましょう。大変なのは最初の一歩だけです。最初の一歩さえ踏み出せば2歩目3歩目も楽になります。どんどん仕事が進んでいき、気づけば勢いに乗っているでしょう。やる気が出るまで待つ必要はありません。やる気は仕事をしながら出していくものです。スピードは遅くてもいいので仕事で頭や体を動かしているうちにやる気が出てきます。始め方にこだわらない。始めるタイミングにもこだわらない。準備をしてもしすぎないことです。始め方が綺麗でなくてもいい。始め方がかっこ悪くてもよし。大切なことはとにかく着手です。やろうと思うのではなく実際にやることです。やろうと思っている暇があるならなおさら今すぐ始めた方がいい。えい。と一歩を踏み出せば仕事の半分は終わったも同然です。あれよあれよと仕事が進んでいき、気づけばほぼ終わりかけているでしょう。物事を始めるベストタイミングは常に今です。ためらう暇があるならさっさと始めるのが正解です。ためらう暇があるならさっさと始める。行動力をつける30の方法。その3。とりあえずやってみるという軽い気持ちで行動しよう。行動できない理由の一つ。それは行動を大げさに考えていることです。行動することを大げさに考えていませんか？行動するには一大決心が必要。慎重にならなければいけない。気合を入れて全力で取り組まなければいけない。絶対失敗してはいけない。何かあったら責任を取らなければいけない。行動することを清水の舞台から飛び降りるかのように考えています。 肩に力が入りすぎています。大げさに行動を考えれば考えるほど心まで重くなって動けなくなります。不安や恐怖が倍増して行動がしにくくなるのも当然です。もっと気楽に考えましょう。行動するときのポリシーはとりあえずやってみるでいいのです。一大決心は不要です。軽い気持ちで始めましょう。失敗してもいい。マイペースでいい。気合もやる気も必要ありません。結果が出なくても OK。何かあったら元に戻せばいい。迷惑をかけたらすぐ謝ればいい。行動するからには結果を出さないといけないと意気込んでいるとしんどくなります。肩の力を抜きましょう。呼吸を整えリラックスしましょう。難しく考えない方がいい。とりあえずやってみるという軽い気持ちでいいのです。軽い気持ちになるとストレスが小さくなるので重い腰も上がりやすくなります。着手さえできればあとは勝手に体が動き始めます。大変なのは最初の一歩目だけです。二歩目からは勢いがつくのでスラスラ進み始めます。あれよあれよという間に仕事が進んで気づくと終わりかけているでしょう。何をするにもまず行動がなければ始まりません。成功することが偉いのではありません。行動することが偉いのです。軽い気持ちで始める人が大きな成功をつかみます。行動することを大げさに考えない。とりあえずやってみるという軽い気持ちで行動する。行動力をつける30の方法。その4。仕事リストを作って目立つ場所に貼ろう。行動力をつけるには仕事リストを作成しましょう。仕事リストの作成は簡単です。しなければいけない仕事をリストアップするだけです。書き方はシンプルな箇条書きで十分です。筆記用具は鉛筆でもシャーペンでもボールペンでも構いません。あくまで自分のためのリストですから汚い字でも OK。 走り書きでもミミズのような字でも自分さえ読めれば支障はありません。優先順位が必要ならリストの先頭に番号を振っていけばいいでしょう。今日しなければいけない仕事を書くと自分の取るべき行動が明確になります。抱えている仕事を整理することで取り組みに迷う時間を省略できるため効率化にもつながります。仕事を目で見える状態にすることで頭の中も心の中もすっきりして行動力を発揮しやすくなるのです。出来上がった仕事リストは目立つ場所に貼りましょう。目立つ場所ならどこでも構いません。机の上、冷蔵庫の扉、自分の部屋の壁などどこでも自由です。目立つ場所に貼れば必ず見てしまうので度忘れを防いだりモチベーションを高めたりできます。不思議なことに仕事リストを作成するとリスト内容が自分に与えられた使命のように感じてきます。取り組みたい気持ちが自然と湧いてきてうずうずしてきます。気持ちが高揚してきてやる気を抑える方が難しくなります。外出や移動の多い仕事なら仕事リストも携帯しておきましょう。次のアクションに迷った時仕事リストが備忘録になります。途中で新しい仕事が舞い込んできたら仕事リストに追加すればいいだけです。仕事が多くなって表面がいっぱいになれば裏面を使えばいいだけです。行動が終わったら赤で応戦を引っ張りましょう。悪い敵をやっつけたかのような感覚があり、快感です。一つ目の仕事が終わると、達成の快感をもっと得たくなって、二つ目の仕事も取り組みたくなります。調子に乗って勢いが出れば、三つ目、四つ目、五つ目も取り組めます。もし、その日のうちに消化できない仕事は、翌日に回せばいいだけです。優先順位の番号を振り直せば、翌日から新しい気持ちで取り組めます。たった、これだけで、行動力は倍増です。仕事リストを作るのに少し、手間暇はかかりますが、それでも、作っておく方がいいでしょう。手間暇はかかってもそれ以上に大きなメリットが得られます。作ろうかなと迷う暇があるならさっさと作りましょう。仕事リストがあなたの行動力を高めてくれるのです。仕事リストを作って目立つ場所に貼る。行動力をつける30の方法。その後、行動にやる気は必要ない。やる気がなくても行動できる。行動するにはやる気が必要。そう思っていないでしょうか。もちろんやる気が不要というわけではありません。やる気はないよりあった方がいいのは確かです。やる気があった方が積極的な気持ちになり根気も集中力も出やすくなるでしょう。身も心も軽くなりスピードも出やすくなります。明るい気持ちになり疲れも感じにくくなります。気力が高まることでいつもより質の高い結果を残せるでしょう。しかし行動にはやる気が必要というのは思い込みです。実は行動にやる気は必要ありません。やる気がなくても行動できます。やる気がなくてだるくても体が動かないわけではありません。怪我や病気で体を動かせないなら別ですが、きちんと体を動かせる状態にいるならやる気がゼロでも行動できます。やる気が出なくて体がだるいとします。体がだるくても大丈夫です。やる気が出なくて体がだるくてもだるいまま動かせばいいのです。熱意と意欲がないと行動できないわけではありません。熱意と意欲がなくても事務的な気持ちになれば行動できます。淡々と行動しましょう。元気はないかもしれませんが元気がなくても行動できます。落ち込んでいるかもしれませんが落ち込んだままでも行動できます。やる気が出ないとスピードも出にくいですが、そもそも無理にスピードを出す必要もないのではないでしょうか。 スピードはなくてものんびり進めていけばいいことです。改めて考えると意外と行動にやる気は必要ないと気づくはずです。意欲や熱意がなくても行動できる。消極的で体がだるくても行動できる。元気がなくてテンションが低くても行動できる。行動するにはやる気が必要というのは完全な誤解です。やる気がなくても行動できる事実に気づいてください。やる気が出るまで待つなんて気の遠い話です。やる気が出るまで待っているとどんどん時間が過ぎ日が暮れてしまいます。やる気が出ればラッキーと思うくらいでちょうどいい。やる気がなくても行動できる事実に気づけばやる気が出るまで待つ時間を省けます。やる気は行動していくうちに出てきます。筋肉はやる気を生み出す発電機です。体を動かしているとだんだん気分が高まってきます。やることが決まっていないならひとまず部屋の掃除から始めるといいでしょう。体を動かしているうちにだんだん気持ちに変化が現れます。気づけばやる気が出ているのです。やる気が出るまで待たない。やる気がなくてもさっさと行動を始めてしまう。行動力をつける30の方法。その6。行動しないとネガティブ思考になる。行動するからポジティブ思考になる。ネガティブ思考の人には共通点があります。行動が少ないという共通点です。ネガティブ思考の人は考え方が後ろ向きです。だるい、面倒くさい、どうせ無理とグダグダ言って行動しません。責任転嫁の癖も目立ちます。親が悪い、社会が悪い、国が悪いと毒を吐いて行動しません。行動しないのはネガティブ思考のせいだろうと思いますが誤解です。行動しないからネガティブ思考になるのです。体を動かさないでいると刺激が入ってくることがなく新しい変化もありません。達成や満足を感じることも少ない。じっとしたままでは全身の血行が悪くなって頭がぼーっとするので考え方もモヤモヤします。人生が停滞している状態になるのでますます気持ちが落ち込んでしまう。行動しないとネガティブ思考がエスカレートしてしまうのです。ポジティブになりたいならとにかく行動しましょう。消極的でネガティブのままで構いません。消極的でネガティブのままでもいいのでまず行動しましょう。落ち込んでいてもいいのです。落ち込みながらでもいいのでまず行動しましょう。行動してみると刺激や変化が生まれます。体を動かすので心拍数が上がり血行が良くなります。一つでも仕事を終えれば達成感や満足感も得られます。行動していくうちに肉体的、精神的に温まってくるので、だんだんポジティブな気持ちになっていくのです。ポジティブだから行動するのではありません。行動するからポジティブになるのです。筋肉は明るい気持ちを生み出す発電機と考えてください。筋肉を動かせば動かすほどやる気や元気も出てきて気持ちが上向いていきます。どんどん気分が高まってテンションが上がります。ブツブツ文句を言いながらでもいいので、とにかく行動する人が偉い。ネガティブのままで大いに結構。ネガティブならネガティブのまま行動しましょう。行動していくうちにだんだん気持ちがポジティブになります。行動しないとネガティブになります。行動するからポジティブになるのです。ネガティブのままでもいいので、まず行動する。行動力をつける30の方法。その7。始める理由は、なんとなく、でいい。何かに取り組むとき、理由を考えていませんか？始める理由を難しく考えすぎていませんか？何かを新しく始めるには理由が必要と思います。理由があって始めるのが常識であり当たり前と思います。きちんとした理由がないと体裁が整わないため行動を諦める人も多いでしょう。もちろん理由はないよりあった方がいいでしょう。きちんと理由のある行動の方が明確な意味が伴っているためモチベーションが上がります。意欲や熱意があり責任感も感じられます。大きなことに取り組むなら大きな理由も必要になると思われるでしょう。理由が明確なら人に聞かれたとき上手に説明できます。響きが良くて立派な理由の方がかっこよく聞こえるでしょう。しかし、ここに先入観があります。行動に理由は必要ありません。響きがいい理由もかっこいい理由も大義名分も不要です。そもそも行動に理由が必要という法律もあればルールもありません。義務教育で染みついた誤った思い込みです。はっきりした理由を見つけるまで待っていると行動が遅くなります。大きな理由を見つけようとするとなかなか始められません。スムーズに未来を切り開くことができなくなるのです。始める理由はもっと気軽で構いません。はっきりした理由はなくていい。なんとなくでいいのです。それでは理由にならないと思いますが誤解です。明確に言語化はできないが心の中でぼんやりした気持ちがあるということです。少なくともぼんやりした気持ちがあるのですからそれも理由の一つです。なんとなく心が惹かれたらゴーサインです。理由が曖昧だとすぐ諦めると思うのは誤解です。意外と曖昧な理由で始めた方が長く続きます。理由のない行動はうまくいかないと思うのも誤解です。肩の力が抜けるので着手が早くなります。期待も気合も入っていないため不必要に悩んだり落ち込んだりすることが少なくて済むので意外とうまくいきます。なんとなくという理由は無責任と思うのも誤解です。 最初は責任感がなくても進めていくうちに本格的になって責任感も出てきます。たとえ大きな決断が伴うことであっても、なんとなくという理由で始めて OK です。むしろ大きな決断が伴うことだからこそ、なんとなく始めましょう。どうして始めたのですかと聞かれたらこう答えましょう。なんとなくですと。普通とは違った始め方かもしれませんが、非常識な始め方の方が非常識が達成できます。大きな決断をあっさり始めてしまう非常識が人生を面白くさせるのです。なんとなくという理由で始めよう。行動力をつける30の方法。その8。行動に理由はいらない。理由は後からついてくる。行動には理由が必要でしょうか？もちろん理由はないよりあった方がいいでしょう。理由があると大義名分になり行動しやすくなります。収入を得るため、スキルアップのため、キャリアアップのため、困っている人を助けるため、社会に貢献するため、はっきりした理由があれば行動力も発揮しやすくなります。理由が大きければ大きいほど使命感を持って取り組めます。なぜそれをしているのと人に聞かれた時もすぐ答えられます。ビジネスでもプライベートでも理由のある行動の方がうまくいくでしょう。理由がないのに行動するのは非常識と考える人も多いのではないでしょうか。しかし行動には理由が必要と思っているなら誤解です。理由は行動の必要条件ではありません。理由がないと行動しないなら理由のないことは取り組めなくなります。理由はなくていいのです。少し気になったから、目の前にあったから、気が向いたから、好きなことだから、友人から勧められたから、なんとなく面白そうだったから、呼ばれているような気がしたから、曖昧な理由でいいのです。行動するのに理由はいりません。理由は後からついてくるからです。最初は理由がなくても取り組んでいるうちに、ここを目指したい、これを達成したいと思うことが出てきます。驚きや発見があり、深く追求したくなることもあるでしょう。後から目標や目的が出てきて、それが理由になるのです。気づけば立派な理由が出来上がっているでしょう。行動に理由を求めるのはナンセンスです。世の中にはやってみなければわからないことがありますから、行動に理由がなくて大いに結構。最初から理由があればラッキーという程度でいい。後から自然と理由が出てくるのですから、もっと気楽に始めてください。心の赴くままに行動しましょう。ドキドキワクワクすることに飛び込んでいきましょう。心の羅針盤に従って行動すれば、おのずと人生が前に進みます。そして新しい可能性が開けます。理由を求めない人が行動力を発揮するのです。行動に特別な理由を求めない。行動力をつける30の方法。その9。小さなことにこだわっているとなかなか行動できない。行動力を妨げているのは、良かれと思って心がけていることかもしれません。それは小さなことへのこだわりです。小さなことにこだわっていませんか？少しでも立派に仕事を仕上げようと思うと、小さなことにこだわってしまうことがあります。欠点や不足が少しでもあると気になって仕方ない。もともと神経質な性格もあるでしょう。特別意識しなくても自然と気になることもあるはずです。小さなことなので悪影響も小さくて限定的ですが、気になって仕方ありません。悩みや不安が生じ、時にはイライラします。少しでも悪い点があるなら、何とか対処して改善したいと思うでしょう。もちろんきちんとしたい心がけは立派です。小さなことも妥協せず、きちんとしたい、最高の状態にしたいと思うのは真面目な証拠。サボらず真面目に仕事をしようとする姿勢であるのは間違いありません。仕事で上手にこだわりを発揮すれば、きっと質の高い仕事ができるでしょう。真面目な仕事ぶりは上司やお客様からも評価されるはずです。しかし小さなことにこだわっているとなかなか行動できません。断るたびに小さなことが気になって集中力を妨げます。どうしようどうしようとなかなか決断が下せず、迷い時間だけが過ぎていく。小さなことに振り回されると神経も消耗します。結果として行動が遅くなるのです。とりわけ完璧主義者によく見られる傾向です。完璧主義者は何事も妥協せず完全な状態を目指そうとしますが、その心持ちが厄介です。もっと心を大きく持ちましょう。小さなことならあえて無視する勇気も必要です。小さなことを気にしなくなると気持ちが楽になるので行動しやすくなります。もし何かあれば、その時はその時。大きな責任が伴っていない仕事ならもっと気楽に考えた方がいい。小さなことならトラブルがあったとしても小さくて済むでしょう。恥をかいて済むことなら恥をかけばいい。落ち込んで済むことなら落ち込めばいい。笑って済むことなら笑い飛ばしてしまえばいい。どれもこれも大したことはありません。いちいち小さなことを気にしている方が疲れます。小さなことは気にしないという気持ちが大切です。小さなことを気にしなくなると見通しが良くなり、ひたすら前を見るだけで良くなります。心に浮力が働いて明るい気持ちになれます。振動や心配事が減って行動力がつくのです。小さなことにこだわらない。 行動力をつける30の方法。その10。行動力が出なくて悩んだら新しい服を買おう。新しい服には人生を変える力がある。最近新しい服を買いましたか？行動力が出なくて悩んだら新しい服を買いましょう。なかなか行動力が出なくて困っているのは新しい服を買っていないせいかもしれません。もちろん同じ服を何度も着るのも悪くありません。お気に入りの服は何回も着たくなります。大切な服は長く着続けたいと思うでしょう。しかし毎日同じ服を着てばかりもいいですが、少し変化が欲しいところ、できるだけ心がウキウキする服を選ぶのがポイントです。高い服である必要はありません。ウキウキするなら安い服でもいいのです。自分らしくなれる服、自分の好みに合った服、冒険するつもりで新しいファッションに挑戦してみるのもいいでしょう。違和感があるように思えても実際に着てみると意外と似合っていることはよくあること。お店の店員さんに相談すれば意外な組み合わせを発見しやすくなるでしょう。新しい服を買うとその服を着て外に出かけたくなります。おしゃれな私を見てほしいとテンションが上がり、自然と行動力が出てきます。たとえ雨の日でも傘を差して出かけたくなるから不思議です。新しい服には行動力を上げる力が備わっています。新しい服を買うには少しお金はかかりますが、行動力を高める費用と思えば安いものです。おしゃれになる上行動力まで上がるのですから、一石二鳥です。古い服を捨て新しい服を買う行為はいわば生活の新陳代謝です。定期的に服を買うことで適度な変化が得られます。生活の新陳代謝を活発にしませんか？新しい服を買うだけであなたは生まれ変われるのです。新しい服を買って行動力を上げる。行動力をつける30の方法。その11。やろうと思っていたという口癖があると行動力がつかない。あの仕事はどうなった？依頼された仕事について上司から様子を聞かれることがあります。すでに仕事が途中まで進んでいるならいいですが、全く着手していないと答え方に焦ります。そんな時、叱られるのを避けようとしてやろうと思っていましたと答える人がいます。とっさに思いつく言い訳としては都合の良い一言です。やろうと思っていたと答えれば着手を仕掛けている様子が伝わります。まだ仕事はできていなくてもやる気だけはあるように伝わるでしょう。少なくとも行動意欲が伝われば評価をしてくれそうに思えます。しかしやろうと思っていたという一言は要注意です。結局のところまだ仕事に着手していないことには変わりありません。素直に自分の責任を認めず逃げているように聞こえます。未熟な子供が見えすいた嘘をついているようなもの。やろうと思っていたという一言は都合の良い言い訳に聞こえ、上司を不快にさせます。たとえやろうとしていた状況が本当であってもぐっとこらえるのが賢明です。自分を正当化させたい気持ちとの戦いですが、余計な弁解は避けておくのが賢明です。やろうと思っていたという口癖があると行動力がつかないのです。ではやろうと思っていたと言いそうになったらどう答えるのがいいか、別の言葉に言い換えましょう。今すぐやりますと答えるのです。余計な言い訳をせず、今すぐやりますと言った方がまだ潔いでしょう。今すぐ着手することを宣言した方が上司も穏やかになります。ブツブツ小言を言われるかもしれませんが、行動の着手を宣言しているのであまり長引かないはずです。余計な先延ばしをせず早めに取り組むようにしましょう。せっかく上司に背中を押されたら、その勢いをバネにして生かすことです。余計な言い訳をしない方がはるかに行動力がつきます。やろうと思っていたと言いそうになれば、今すぐやりますと言い換える。行動力をつける30の方法。その12。明日から本気を出すという人は明日になっても本気を出さない。今すぐ本気を出すという人が今すぐ本気になる。明日から本気を出す、そんな口癖のある人を見かけることはありませんか？今はやる気がないので、ひとまず今日はゆっくり休養して明日から気持ちを切り替えて頑張ろうとします。もちろん取り込もうとする姿勢は立派です。仕事を投げ出しているわけではありません。開始は少し遅くなりますが、やるべきことをきちんとやろうとしているのは間違いありません。しかし明日から本気を出すという人には定番のオチが待っています。明日になっても本気を出さないのです。仕事を延期できるよう上手に言い訳をします。他の用事ができた、やる気が出ない、体調が良くない、昨日よりやる気が出ない、天気が悪い、そして再び明日から本気を出すと同じことを言い始めます。これが何度も繰り返され、いつまでも仕事に着手しません。結局のところ仕事を後回しにする癖です。癖なので何度でも繰り返します。半分無意識に行われているので、責任感も罪悪感もなく本人は平然としています。どんどん仕事が遅れていき、いずれ大きなトラブルを招くのです。今日から意識を変えましょう。明日から本気を出すと考えるのではありません。今すぐ本気を出すと考えるのです。せっかく話が出たなら今から行動を始めた方がいい。何かを決意したらその瞬間をベストタイミングとして行動に移しましょう。仕事は余計な先延ばしはせず、できるだけ前倒しで対応しましょう。 わざわざ日付が変わるまで待つ必要はありません。事情があって待つ必要があるなら別ですが、特別な理由がなければ今すぐ始めるのが一番です。まとまった時間がなくてもいい。やる気が出なくてもゼロではないはずです。やる気が小さくてもとりあえず着手しましょう。仕事をしているとだんだんやる気が出てきます。気づけば調子に乗っているでしょう。仕事のスピードを上げるより着手のスピードを上げることです。早く仕事に着手した分だけ早く仕事が完了します。さっさと仕事を終わらせてさらに次の仕事を始めるのです。本気を出すなら常に今です。今すぐ本気を出すという人が今すぐ本気になれるのです。明日から本気を出すのではなく今すぐ本気を出す。行動力をつける30の方法。その13。人数が増えると行動が遅くなる。人数が減ると行動が早くなる。行動力を上げるには人数に要注意です。人数は行動力に影響するポイントだからです。普通に考えると人数が多くなるにつれてスピードが速くなり行動力も上がるように思えます。もちろん大勢いる方が賑やかで総合的なパワーは大きくなるでしょう。寂しさや恥ずかしさが紛れワイワイ楽しくなります。複数人と協力することで一人でできないこともできるでしょう。知恵や工夫もたくさん生まれます。実現できる仕事の規模も大きくなります。一人でできない仕事も複数人と手分けして取り組めばあっさり実現するでしょう。行動力を上げるなら人数は多い方がいいと思うかもしれません。しかしここに落とし穴があります。実際は人数が多くなるにつれてスピードが遅くなり行動力が下がります。例えば仕事のプロジェクトです。プロジェクトの参加人数は大勢いる方がいいとは限りません。大勢で協力してやろうとするとスケジュールやタスク管理が煩雑になります。たくさんアイデアは出ますがまとめるのに苦労して整理も大変になります。一人当たりの責任が小さくなって緊張感が薄れます。少しくらいサボっても大丈夫、誰かがやってくれるだろうといった集団心理が発生して仕事の質も低下を招きます。様々な人の意見を集約する必要が出てくるので判断も決定も遅くなります。人が増えるにつれて人間関係の問題も発生します。人の管理や調整に手間暇がかかり仕事以外の悩みが増えるでしょう。人数を増やすと早くなるどころかかえって遅くなるのです。友人と旅行に行くときも注意が必要です。大勢の友人と旅行に行こうとするとなかなか日程が決まりません。日程はみんなの都合を合わせなくてはなりません。旅行の話し合いもみんなが集まらないとできません。いざ旅行に行っても団体行動になるので自由な行動が制限されます。気になるものがあっても立ち止まりにくくなります。行きたいところがあっても行きにくくなります。団体行動は寂しさや恥ずかしさこそ紛れますが行動力が出にくくなるのです。行動力をつけたいなら人数を減らすことです。5人より4人、4人より3人、3人より2人です。人数を減らすにつれて話し合いが減って調整が楽になります。責任感と緊張感が増して仕事の質も向上します。判断と決断のスピードが速くなり結果として行動力が高まるのです。究極は一人です。何をするにも全て自分一人で決められます。責任の負担が一人に集中しますが、だからこそ責任感と緊張感が出てキビキビした行動になります。勉強するときもみんなでワイワイしながらするより一人の方が集中できます。博物館や美術館で芸術鑑賞をするのも友人と大勢で行くより一人で行く方がじっくり楽しめます。一人は身軽なので最も行動力が出やすくなるのです。安易に人数を増やすのは要注意です。行動力を出すなら人数は必要最小限に抑えるのが得策です。人数が増えると行動が遅くなります。人数が減ると行動が早くなるのです。人数はできるだけ減らす。行動力をつける30の方法。その14。あなたの行動が遅いのはメリットを最大化させる習慣のせいかもしれない。あなたの行動が遅い理由は何か。それはメリットを最大化させる習慣のせいかもしれません。行動したくても少しでもメリットを得ようとあえて待つことがあります。必要な商品があってももうすぐ新モデルが出ると分かっていればしばらく待ちます。転職をしたくてももう少し経てばボーナスがもらえるので我慢しながら仕事を続けます。もちろん新モデルやボーナスには経済的メリットがあるでしょう。手の届く範囲に魅力的なことがあれば、なんとかそれを得たいと思うのが人間です。特別な努力をしなくても大きなメリットが得られるなら、こんな美味しい話はありません。待つだけでメリットが大きくなるなら、喜んで待とうとすることも多いでしょう。しかし、ここに落とし穴があります。メリットを最大化させようとするのは簡単そうで難しい。こうしたメリットは絶妙なタイミングで現れたり、消えたりします。もうすぐ新モデルが出ると思って待っていても、新モデルが出た直後から次の新モデルの情報が流れ始めます。新モデルが気になって、どうせ買うなら少しでもいいものが欲しいと思って再び待つことになります。ずるずる購入が先延ばしになって、いつまで経っても購入できなくなります。もう少し経てばボーナスがもらえると待って転職活動を保留することがあります。ボーナスが支給されると再び次のボーナスが気になり始めます。 次のボーナスまで、さらに次のボーナスまでと保留を繰り返していくうちに、ずるずる転職計画が遅れていきます。世の中は多くの誘惑でいっぱいです。様々な誘惑が姿や形を変え、あなたを魅了していきます。魅力的なメリットは、いいタイミングで現れては消えて、絶妙なタイミングで再登場します。メリットを最大化させようとすると、ベストタイミングがわからなくなります。なかなか行動に踏み切れず、行動が遅くなるのです。ではどうするか。メリットがベストの状態で行動するのではありません。メリットがベターの状態で行動するのです。本当に必要なことなら、小さな損は承知の上で行動した方がいいでしょう。時にはメリットを無視することも大切です。早い行動は成功の大切なポイントです。お金は失っても後で稼げますが、時間は一度失ったらそれで終わりです。一日は24時間であり、不変です。過去に戻ることは一秒もできません。時間を短縮したり、時間の質を上げたりすることはできても、時間そのものを増やすことは不可能です。お金を得るメリットより、時間を失うデメリットの方が怖いのです。小さな損得を気にせず行動することで、行動も早くなります。メリットを得ることが正解とは限りません。メリットを得るより、行動のスピードを重視する方が大切なこともあるのです。メリットを最大化させる習慣には注意する。時にはメリットを無視して行動のスピードを重視する。行動力をつける30の方法。その15。どうせ痛い目に遭うなら早い方がいい。逃げるより自分から飛び込んでいこう。遅かれ早かれ、痛い目に遭うと分かっていることがあります。痛い目に遭うのは誰でも不快ですが、避けようにも避けられないこともあるもの。お説教かもしれません。お仕置きかもしれません。謝罪や批判かもしれません。痛い目に遭うのは嫌なので、何かと言い訳をしながら逃げる人も多いでしょう。こういう時の逃げ足はとても早い。苦しむなんてまっぴらと思えば、自然と逃げ足も速くなります。もちろん逃げることで自動的に問題が解決するならいいのです。痛い目に遭わなくて済むならその方がいい。問題が解決するまで逃げまくって時間を稼ぐのも一つの方法です。しかし、いずれ痛い目に遭うのが確定しているなら、逃げたところで仕方ありません。どんなに逃げたところで振り切れません。いつ襲ってくるかわからない恐怖と不安に、四六時中ビクビク怯えることになるでしょう。逃げれば逃げるほど時間も体力も消耗します。逃げたところで問題が先送りになるだけ。むしろ逃げるのが逆効果になることもあります。ますます問題が大きくなったり、相手を余計に怒らせてしまったりです。逃げたところで悪化することはあっても、改善することはないのです。どうせ痛い目に遭うなら早い方がいい。逃げるより自分から飛び込んでいきましょう。開き直ってしまえばいいのです。積極的な姿勢に切り替え、自分から飛び込んでいくことです。覚悟を決めると気持ちが奮い立つので、ストレスにも強くなります。ストレスがあっても、覚悟が決まっていれば耐えやすくなります。さあ来い。やってやろうではないかという意気込みがあると、痛い経験も短くて済むでしょう。胸を張って飛び込んでいこうではありませんか。さっさと痛い目に遭っておく方が、不安や恐怖からも早く解放されます。ビクビクする必要もなくなって、気持ちが楽になるのです。どうせ痛い目に遭うと分かっているなら、逃げるより飛び込んでいく。行動力をつける30の方法。その16。言い訳をしていると行動力がつかない。言い訳をやめると行動力がつく。言い訳をしているとなかなか行動力がつきません。行動力のない人には言い訳をする癖が目立ちます。お金がないから。時間がないから。人脈がないから。距離が遠いから。チャンスがないから。タイミングが悪いから。都合の良い言い訳が癖になっているなら要注意です。確かに言い分に一理はあるでしょう。行動したくても厳しい現実があれば妨げになります。抵抗も障害もない方がスムーズに実現できるのは間違いありません。難しい条件が多いなら、実現できないのは仕方ないように思えます。しかし不可能と思って諦めたら、そこで思考停止です。言い訳という大義名分によって、不都合があるから仕方ないねと自分を納得させてしまいます。仕方ない、私は悪くない、不可抗力と思ってしまいます。自分を正当化させると、行動しなかった反省もしなくなります。言い訳をしていると行動力がつかないのです。行動力をつけたいなら、言い訳をやめることです。言い訳を言いそうになっても、喉のところで止めておきましょう。どんな言い訳もしっかり考えれば、何か解決策があるはずです。お金がないという言い訳はしません。お金がなくても何もできないわけではないでしょう。図書館で本を借りたり、無料サービスを利用したりなど、お金がなくてもできることから始めましょう。時間がないという言い訳もしません。どんなに忙しくても、完全に時間がゼロというわけではないはずです。隙間時間を使ったり、スケジュールを見直したりすれば、新たな時間を見つけることが可能です。人脈がないからという言い訳もしません。積極的に出会いの場に行き、人脈を増やす努力をすればいいでしょう。人脈がないなら、人脈がなくても実現できる手段を考えればいいことです。距離が遠いからという言い訳もしません。 距離が遠くても本当に実現させたい気持ちがあるなら、距離なんて気にならないはずです。たとえ距離は離れていても、現代社会は豊かなので、それをつなぐ手段はあります。チャンスがないという言い訳もしません。チャンスがなければ、チャンスがない時期だからできることをすればいいだけです。普段から準備を整えておけば、いざチャンスが巡ってきたとき、確実にチャンスをつかめます。タイミングが悪いからという言い訳もしません。ベストタイミングでなくても、ベタータイミングで行動すればいいのです。最高の結果は得られないかもしれませんが、少なくとも前進ができます。言い訳をやめると、行動するための知恵が働くようになります。知恵は頭に汗をかかないと出てきません。なんとか解決策を考えなければいけない状況になるので、明暗が思い浮かびやすくなります。言い訳をやめると行動力がつくのです。言い訳をしない。行動力をつける30の方法。その17。忙しい時こそ行動のベストタイミング。行動できない理由の上位は、時間がないが定番です。時間がないから行動できない。忙しくて他のことをする余裕がない。行動には時間が必要です。すでに仕事がいっぱいで忙しいと、新しいことに取り組む余裕がありません。もちろん目が回るほど忙しいなら仕方ないでしょう。完全に時間がゼロなら何も行動できません。睡眠時間を削らなければいけないほど多忙なら、新しいことに取り組みたくても厳しいのが現実です。死ぬほど忙しいなら、仕事を減らすなり手伝ってもらうなりして、時間に余裕を作る努力をした方がいいでしょう。放置しておくとストレスが肥大化して健康に悪影響が及びます。しかし、普通に忙しい程度なら話は変わります。普通に忙しいくらいなら、むしろ行動するベストタイミングです。忙しい時はテンションが高くなっています。すでに勢いがあり、スピードもあります。脳が活性化され、頭が高速回転しています。やる気のスイッチが入っていて、心に火もついています。この状態は行動する時の理想的な状態です。忙しいから後にするではありません。忙しいからやってみようです。行動するなら、忙しい時の方が好都合です。忙しい時に行動すると、テキパキ動けるので、仕事も早く片付くでしょう。少々難しいことがあっても、ノリと勢いで乗り越えられるでしょう。今まで忙しさを理由に行動を諦めていたなら、忙しさの可能性に気づいてください。忙しさを理由にして行動を後回しにするのはナンセンス。悪条件ではなく、むしろ好条件です。忙しいから始めようでいいのです。少し忙しい時こそ行動のベストタイミングなのです。少しくらい忙しくても行動する。行動力をつける30の方法。その18。行動する前から結果を考えない。結果は後からついてくる。行動する前から結果を考えないことです。計画や段取りを考えるならいいのです。むしろ計画や段取りを考えることは必要です。物事が少しでもスムーズに進むよう計画を考えます。優先順位や必要な準備を考えることも役立ちます。予想されるトラブルがあるなら、前もって対応策や回避策を立てておく必要があるでしょう。取り組むことが大きくなるにつれて、きちんと計画や段取りを考えるのは大いに役立つはずです。しかし、計画や段取りを考えるのはいいですが、結果まで考えないことです。行動する前から結果を考えていませんか？行動する前から結果を考えても仕方ありません。実際に取り組んでみないと、具体的な結果はわかりません。行動する前から結果を考えていると、余計なパワーを消耗します。うっかり悪い結果を想像しようものなら、不安や恐怖が湧いてきます。失敗したらどうしよう、恥をかいたらどうしようなど、ネガティブな妄想が膨らみ、頭から離れなくなる。ありもしない妄想にも悩まされるでしょう。行動する意欲がそがれ、行動にためらいが生じてくるのです。行動する前から結果について考えるのはやめましょう。行動の結果は後からついてきます。良い結果を出すためにやることはただ一つ。目の前の仕事にベストを尽くすことです。計画と段取りを考えたら、えいや、という勢いで取り組みましょう。結果は後からついてくると信じ、目の前のことに一心不乱になることです。少しでも具体的な行動をして、持てる力をすべて発揮させましょう。早く行動すれば、それだけ早く結果が返ってきます。全力で行動すれば、全力で行動した結果が返ってきます。たとえ難しい課題があっても、一点に力を集中させれば、限界を超えた力が発揮でき、乗り越えられるでしょう。気づけば素晴らしい結果が出ています。結果を考えない方が良い結果が出るのです。行動する前から結果を考えない。行動力をつける30の方法。その19。後からは行動力を奪うキーワード。今すぐは行動力をつけるキーワード。行動力をつけるには、言葉遣いを変えましょう。行動力のない人には、後からという口癖が目立ちます。後から読んでみる。後から仕事をする。後からメールを返信する。後からという言葉が禁句というわけではありません。日常会話でよく登場する言葉であり、周りの人も頻繁に使っているでしょう。確かに後からという言葉は便利です。 前向きな意思表示をしつつも、時期を明確にすることなく、ひとまず仕事を後回しにできます。面倒なことがあっても、後からというキーワードを使えば、うまくその場をしのげます。年齢、性別に関係なく、誰でも自由に使えます。少しでも面倒な気持ちがあれば、とりあえず、後からという言葉で後回しにする人も多いのではないでしょうか。しかし、便利であっても、思わぬ副作用があるため、使いすぎには注意が必要です。後からと言って後回しにしていることはなかなか着手されません。一度後回しにされた仕事は惰性がエスカレートして二度も三度も後回しにされます。言い訳をしようと思えばいくらでもできます。忙しい、都合が悪い、やる気が出ないといった言い訳によって後回しにされどんどん遅れていきます。これでは永遠に実現されません。後からは行動力を奪うキーワード。後からという口癖があると自然とやる気が失われ行動力が低下するのです。ではどうするか。後からを今すぐに言い換えましょう。後から呼んでみるという一言なら今すぐ呼んでみると言い換えます。後から仕事をするという一言なら今すぐ仕事をすると言い換えます。後からメールを返信するという一言なら今すぐメールを返信すると言い換えます。今すぐは行動力をつけるキーワードです。余計な後回しをなくし気持ちを引き締め行動を促してくれます。口癖を変えることで意識が変わり、意識が変わることで行動が変わり、行動が変わることで人生が変わります。今すぐなんてできないと思うかもしれませんが、一度疑ってみる価値があります。今はできないというのは先入観です。本気になれば実際は今すぐできることが多いはずです。どうしても今すぐが難しいならできるだけ早くと言い換えてもいいでしょう。今すぐほどインパクトは強くありませんが、行動力は出やすくなります。後からを今すぐに言い換えて行動を促す。行動力をつける30の方法。その20。人のために行動する人は感謝され、感動され、愛される。行動には2種類あります。自分のための行動と人のための行動です。行動といえば、まず自分のための行動を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。自分の利益や幸福につながることに取り組もうとします。行動するときの基本中の基本です。誰でも自分が一番可愛いですから、自分のための行動があるのは自然なこと。しかし、自分のための行動も大切ですが、それだけでは不十分です。もう一つ心がけたいのは人のための行動です。自分のための行動も大切ですが、人のための行動はもっと大切と考えてください。人のために行動する人は感謝され、感動され、愛されるからです。例えば仕事です。小さな仕事でも仕事は仕事です。きちんと仕事をして結果を出せば、ありがとう、助かりました、おかげさまです、と感謝の言葉をいただけるでしょう。上司やお客様から喜ばれるだけでなく、仕事を通して社会貢献をすることもできます。大切な人にプレゼントを送ったとします。喜んでもらいたいという気持ちが相手に伝わり喜ばれるでしょう。心を込めたプレゼントならひしひし気持ちが伝わるでしょう。手間暇のかかったプレゼントなら感動してもらえるでしょう。プレゼントを通して大切な人との絆がますます深まるはずです。きちんと家事に取り組んだとします。掃除、炊事、洗濯、細かな雑用です。家事はすべて家族のためになっています。家族からきれいになったね、いつもありがとうと感謝されるでしょう。面倒でつまらない家事だとしても人のためになる仕事なら意味があります。人のために行動することは素晴らしいという現実に気づいてください。素晴らしい目的が加われば体がうずうずしてきて今すぐ何かしたくなるでしょう。その人が喜んでいる笑顔を想像するとますますモチベーションが上がってくるはずです。人のために行動するときは心の持ち方も大切です。人からやらされているではなく自分が好きでやっていると思うようにしましょう。自分が好きでやっていることならたとえ相手からリアクションがなくても穏やかな気持ちでいられます。あくまで純粋な気持ちになることで幸せな気持ちになれます。感謝され、感動され、愛されたいなら、どんどん行動することです。人のためにする行動には一つの無駄もありません。あなたが行動することで、誰かを助けたり、喜ばせたり、できるのです。今日は人のために、どんな行動をしますか？あなたの行動を待っている人がいます。あなたの行動を期待している人がいます。誰かのために自分を生かすことで、より大きな生きがいを感じます。そして、喜びと幸せに満ち溢れる生活が得られます。人のために行動する人は、感謝され、感動され、愛されるのです。人のために行動することは素晴らしいという現実に気づく。行動力をつける30の方法。その21。待つことが許されるのはできることをやり尽くした時だけ。待てばうまくいくという状況があります。チャンスを得るためにじっと待つこともあります。待っているだけで運が巡ってくることもあります。ベストタイミングまでひたすら待つことがポジティブに働くこともあります。待つのが仕事とはなんて楽なのでしょう。待つだけでいいなら誰でもできます。現実では待つことがプラスに働くことがあるのも事実です。待つだけでいいなら行動を起こさずじっとしていればいいと思うかもしれません。しかし、ここに注意があります。 それなら自分も待ってみようと安易に考えるのは落とし穴です。とにかく待てばいい、じっとしているだけでうまくいくと思うなら誤解です。待っているだけでうまくいくなら誰も苦労しません。待つだけでうまくいくのはきちんと理由があります。待つことが許されるのはできることをやり尽くした時だけです。自分にできることはすべてやり尽くした。全力を出し切ってできることはもう何もない。ベストを尽くした後なら最後は待つのが仕事です。できることをやった後だから待つという行為も意味が伴いポジティブに変わります。自分ができることはすべてやり尽くしたならあとは天に任せて待つことが必要です。幸運を得ようとしても人の力ではどうすることもできないですから焦らず気長に待つのがいいでしょう。そのためまだ何も努力していない人が最初から待つのはよくありません。じっとしているだけでは何も変わらない。何も努力せず最初から待ってばかりでは失敗と後悔をしに行くようなものです。何も努力していないならまず行動です。できることはすべてやりましょう。行動、行動、また行動。できることはもう何もないと言える状態まで徹底的に行動を尽くします。できることをやり尽くせば最後は待つことが仕事になるのです。できることをやり尽くした後だけ待つようにする。行動力をつける30の方法。その20に、責任を嫌がると行動が遅くなる。責任を持つと行動が早くなる。なぜ行動力がないのか。その原因は責任を嫌がる姿勢にあるのかもしれません。責任を嫌がると行動が遅くなります。責任を背負うのは誰でも嫌です。ミスや失敗があればその責任を負わなければいけなくなります。恥をかいたり謝ったりしなければなりません。地位が傷つくこともあれば財産が失われることもあります。自分の立場や財産を守りたい気持ちは誰もが持つ防御本能。万一のトラブルを考え責任を回避する手段や手順を考えるはずです。トラブルを避けるために対策を考えるのは大切なことです。しかし責任を嫌がっているとなかなか仕事がはかどりません。責任を嫌がると会議をしても話し合いがまとまりにくくなります。判断が難しくなって決定も遅くなり会議の進行が遅れます。話し合いの場が増え手間暇が増えます。書面に必要なサインが増えて承認に時間がかかるようになります。会議は本来議論と意思決定を行う場ですが責任を嫌がる人にとっては責任転嫁の場になっています。責任を嫌がり続けると仕事が複雑になっていき行き詰まることも少なくありません。責任を嫌がるとどんどん行動が遅くなるのです。行動を早くしたいなら自分が責任を持つことです。仕事の結果を自己責任にすればプロセスがシンプルになって煩わしさが減ります。議論も承認も不要になり多くのプロセスを省けます。仕事の手段も手順も自己責任なら自由です。何かあったら自分で責任を取りますと言えるのは行動力のある人です。行動力をつけるなら自己責任の範囲を広げることです。責任とはいえ借金を背負うわけではないはずです。命まで取られるわけでもないでしょう。後でやり直せることなら責任とはいえ小さなこと。笑われて恥をかくだけで済むなら責任というほどでもないでしょう。全責任を負うのが厳しいなら責任の範囲を少し広げる程度ならできるはずです。責任を少し負うだけでも随分行動が早くなります。自己責任は厄介である一方、行動力をつけるためには必要な要素。責任を持つと行動が早くなるのです。行動を出すために自分で責任を持つ。行動力をつける30の方法。その23。悩むことがなかった一日は何もしなかった一日だ。今日何かに悩みましたか？悩んでいるならその調子です。きちんと一生懸命に生きている証拠です。もし悩むことがないというなら大変です。悩むことがなかった一日は何もしなかった一日です。ぼーっと過ごして改善や向上に向けた意識がなかった証拠です。悩みといえばネガティブな言葉と考えがちですがそうではありません。ポジティブな言葉です。一生懸命に生きていれば必ず一日に一回は悩みます。悪いところがあれば良くするために悩みます。どうすればいいだろうかと考えるのはいい時間です。たとえ好きなことをしていてもやはり悩みはつきません。どうすればもっと上手くなるだろうかと考えます。考えると苦しいですが大切な時間です。悩むのはいいことです。自分と自分の人生にきちんと向き合っています。悩みは人を成長させます。一日に一回は何かに悩みたいところです。人生に無駄な悩みは一つもありません。人生は悩んでは改善し、また悩んでは改善する繰り返しです。悩んで悩んでまた悩みます。螺旋状の階段を上がるようにぐるぐると回っているイメージです。気づけば高いところにいます。人としてレベルが高くなっているのです。一日に一回は何かに悩む。行動力をつける30の方法。その24。人の体はゼンマイ仕掛けの時計と同じ。ゼンマイが緩めば巻き直せばいいだけ。ゼンマイ仕掛けの時計をご存知ですか？渦巻きの形をしたバネの弾力で動く時計のことです。 ゼンマイがしっかり巻かれていれば、時計もきちんと動きます。時間が経つと次第に緩んできます。完全に緩むと時計も止まってしまいます。正常な動きを維持するためには、定期的にゼンマイを巻いてやらなければいけません。人の体もゼンマイ仕掛けの時計と同じです。放っておいて時間が経てば、たるむものです。たるんだお腹や二の腕はゼンマイが緩んでいるだけです。たるんだから仕方ないで済ませないことです。ゼンマイが緩めば巻き直すように、体も緩めば鍛え直せばいいのです。シェイプアップです。ウォーキングやスイミングなどの有酸素運動を続ければ、体は必ず活力を取り戻します。運動は素晴らしい。ゼンマイを巻き直すかのように、運動にも若返る力があります。年をとっても運動を続けてシェイプアップすれば、5歳も10歳も若返れます。ゼンマイ仕掛けの時計と同じなのです。体が緩めばシェイプアップする。行動力をつける30の方法。その25。小さなアリに秘められた大きな野望。道端を歩いていると、道端に落ちている葉っぱが動いていました。葉っぱだけが一人でに動くのは変です。なぜだろう。不思議だな、と思ってよく見ていると、実はアリの仕業でした。一匹の小さなアリが自分より何倍も大きな葉っぱを引っ張っていたのです。驚きました。驚いたのはアリの力ではありません。アリに秘められた野望です。そこまでしたいか、と思いました。葉っぱを何に使うのかはわかりません。しかし、とにかく必要だから欲しい。動かしたいというアリの気持ちがひしひし伝わってきました。小さなアリから大きな野望が感じられたのです。小さなアリは一生懸命に生きようとするお手本です。アリは小さくても小さいなりに大きな野望を抱いています。全力で一生懸命に生きようとしています。小さなアリでさえ大きな野望を抱いています。自分より何倍も大きな葉っぱを引っ張っているのです。人間も大きなことができるはずです。とてつもなく大きな夢でも工夫したり協力したりすればきっと叶えることができるでしょう。大きな野望があれば底力が湧いて大きなことが成し得るはずです。アリに負けていられないのです。アリに負けないくらい大きな野望を抱く。行動力をつける30の方法。その26。いきなり2倍のスピードでなくていい。スピードアップは 1.1 倍から始めよう。スピードアップを大げさに考えないでください。よし、やるぞ。と気合が入るのはいいですが、あまり飛ばしすぎると挫折を招きます。仕事のスピードを上げようとするとき、私たちはキリのいい数字で考える傾向があります。例えば2倍、3倍です。2倍や3倍はキリのいい数字です。2倍のスピードなら普段の2分の1の時間で仕事が終わります。3倍のスピードなら普段の3分の1の時間で仕事が終わります。時間短縮は明らかであり、客観的に見てもスピードアップが実感できるでしょう。その一方で小さなスピードアップは軽視しがちです。例えば 1.1 倍です。1.1 倍はほとんどスピードの変わりがありません。0.1 しか違いがなく、スピードアップの幅がわずかです。言われないとスピードアップしたことに気づかないくらいでしょう。ほとんど変わらず意味がないと厳しい評価を下す人もいるはずです。しかし小さな数字にがっかりしないことです。時間短縮の効果が乏しいとはいえ、スピードアップが実現できているのは事実。たとえ 1.1 倍であっても立派なスピードアップです。スピードアップは大きくなくていい。小さなスピードアップで十分です。違いはわずか 0.1 であってもスピードアップが実現できているのは間違いありません。スピードアップとしては効果的であり合格ラインです。スピードアップは 1.1 倍から始めましょう。1.1 倍ができるようになれば次は 1.2 倍を目指していけばいいでしょう。1.2 倍ができるようになれば次は 1.3 倍を目指していけばいいのです。一段ずつ階段を上るようなイメージが大切です。少しずつスピードアップしていけばいずれ2倍を目指していけるはずです。少しずつレベルを上げれば少し背伸びをする程度の努力でいいので無理なくスピードアップを実現できます。スピードアップの幅がわずかであってもバカにしない。行動力をつける30の方法。その27。行動力があるから夢リストを作るのではない。夢リストを作るから行動力が生まれる。行動力を上げるにはどうすればいいか。夢リストを作りましょう。夢リストをご存知ですか？その名の通り、自分がやりたいことや叶えたいことをリストアップした一覧のことを言います。アナログの紙でもスマホのメモ帳でも構いません。夢リストは次のようなイメージです。夢リストの例。薬島に行って縄文杉を見る。冬の北海道で流氷を見る。沖縄の海でスキューバダイビングをする。富士山に登る。スペイン旅行に行く。英会話を身につけ、海外に友人を作る。ピアノでカノンを弾けるようになる。フロリダのディズニーワールドに行く。オリンピックのサッカー決勝を生で観戦する。憧れの芸能人に会って名前入りのサインをもらう。シンプルな箇条書きで十分。 いつか叶えたい夢を10項目でも20項目でも思いつくままに書いていきましょう。実現できるかどうかは関係ありません。自分の欲求に正直になって、とにかくやりたいことや叶えたいことをありのまま書くのがポイントです。夢リストを作る時間はドキドキワクワクして有意義な時間になるでしょう。リストアップできたらそれを目につくところに貼っておきましょう。例えば部屋の壁に貼ったり、デスクマットの下に敷いたりすればよく目立ちます。デジタル形式であれば、パソコンの壁紙やスマホの待ち受け画面に設定するなどの方法が有効です。叶えた夢が目に見える形になると、自分の目指すべき方向が見えてきます。リストにあることを叶えたくなり、自然と体がうずうずして、いても立ってもいられません。毎日、リストを目にすることで潜在意識にもインプットされていき、無意識の行動に現れていきます。気づけば、実現に向けて一歩踏み出しているのです。行動力があるから、夢リストを作るのではありません。夢リストを作るから、行動力が生まれるのです。一枚の夢リストがあなたの人生を明るく変える。夢の実現に向けてお金の計算をしやすくなったり、計画を立てやすくなったりします。未来に希望を持てたりするメリットもあります。メリットはあっても、デメリットはありません。費用は一切かかりませんから作らないと損です。行動力がないなら、なおさら夢リストを作りましょう。一枚の夢リストがあなたの人生を明るく変えるのです。夢リストを作る。行動力をつける30の方法。その28。期待に応えて満足するのではない。期待を超えて感動させるのだ。期待は何のためにあるのでしょうか。まず、期待は応えるためにあります。社会で仕事をしていると、上司やお客様から期待されることがあります。仕事の結果を期待されることがあるでしょう。将来の成長を期待されることもあるでしょう。期待されると、自分が認められているとわかるので、嬉しくなります。期待しているよ、という一言で承認欲求が満たされると、テンションもぐっと上がります。期待に応えることができれば、上司やお客様も喜んでくれるに違いありません。さすがだね、と褒められ、ありがとう、と感謝されるでしょう。期待通りの仕事をすることで、再び、次も仕事を任されるはずです。これで一件落着に思えますが、満足するのはまだ早い。期待に応えるのは、あくまで最低限の結果を出したに過ぎません。期待通りの仕事をしただけであり、進歩や進化がありません。特別な知恵も工夫も必要ありません。本当に目指したい目標はもっと別にあります。期待に応えて満足するのではありません。期待を超えて感動させましょう。驚きを超えて感動させるくらい相手の期待を超える結果を出すことです。そこまでやるか。十分すぎる。期待以上の出来栄えで感動した。期待を超えた時、必ず人は感動します。望み以上の結果が返ってくれば誰でも大喜びします。期待を超える仕事は自分にとっても成長につながります。期待に応えるなら最低限の仕事で間に合いますが、期待を超えるなら100を超える結果を出す必要があります。知恵を振り絞り、しっかり工夫をする必要があるため、自分の成長にもつながります。ぜひ、上司の期待を超えて感動させてやりましょう。例えば、3日間で仕上げる仕事なら、今日中に終わらせてしまいましょう。期待を超えた仕事に驚くはずです。パソコンの修理をお願いされたら、ついでにパソコンの掃除もしてしまいましょう。プラスアルファの仕事をすると、もっと喜んでもらえます。ラフスケッチを1枚描いてほしいと言われたなら3枚描いてみましょう。自発的に仕事の質を上げることでますます喜んでもらえるでしょう。そこまでしてくれるとは思っていなかった。ここまでしてくれるなんて本当に嬉しい。どこまで期待を超えていけるかはあなた次第。期待を超える仕事をして上司をギャフンと驚かせるのが面白い。期待に応えて満足するのではありません。期待を超えて感動させましょう。期待は応えるためではなく超えるためにあるのです。期待に応えるだけで満足しない。期待は超えて満足させる。行動力をつける30の方法。その29。神様について勉強するのも大切。自分について勉強するのはもっと大切。神様について熱心に勉強する人がいます。もちろん、神様について勉強するのは悪くありません。創造主とは何か。神様と人間の関係。キリスト教、イスラム教、仏教。水の神様、火の神様、土の神様、学問の神様、縁結びの神様、商売繁盛の神様。神様の名前を覚えたり、役割や成り立ちを学んだりするでしょう。神様について理解すれば、賛美の心が生まれ、隣人を愛することの大切さを学べるでしょう。生きる喜びや感謝の気持ちが身につきます。命の価値を再認識できたり、正しい生き方に気づいたりすることもあるでしょう。神様に対する親近感も湧くに違いありません。神様の存在を肌で感じようと、神社仏閣を巡る旅に出る人もいるかもしれません。もちろん、神様について勉強するのもいいですが、もっと熱心に勉強してほしいことがあります。自分なのです。神様の勉強をする前に、まず自分の勉強をしましょう。自分の勉強は人生に直結する問題だからです。 自分の好きなことや嫌いなこと、自分の性質や性格、自分が望む生き方、自分はどんな人間なのかきちんと把握しておくことです。自分について知らなければ人生で苦労します。自分を知っておかないと重要な局面の時、自分の特徴を無視した選び方になり、判断や選択を誤ってしまいます。自分を分かっていないと自己紹介ができません。就職活動の自己 PR も書けません。仕事の選び方も間違えるでしょう。仕事の効率化も自分のことを理解してこそ実現できます。もっと自分について勉強をしましょう。長所や短所、好みや苦手、得意分野や苦手分野、どんな体格でどんな特徴があるのか、どんな性格でどんな人と相性がいいのか、どんな時に調子が良くなってどんな時に調子が悪くなるのか、すでに自分を十分知っているつもりでも実はまだ気づいていない一面もあるかもしれません。持ち前の人柄を十分理解して生き方に生かすことです。自分のことを知らなくて困ることはあっても、知りすぎて困ることはありません。自分の特徴を把握できていれば、計画や予定の立て方も上手になります。自分について知ることは人生を賢く生きる知恵に直結します。自分のことをしっかり理解できれば、生き方にも自信が持てるでしょう。神様の勉強も大切ですが、自分の勉強はもっと大切なのです。神様の勉強をする前に自分の勉強をする。行動力をつける30の方法。その30。明るい未来を信じない人には暗い未来しかやってこない。明るい未来を信じて行動する人には明るい未来がやってくる。頑張る気持ちを出すには3年後の幸せな自分を想像しましょう。3年後の不幸な自分を想像するのはいけません。不幸な自分を想像するとかえって元気がなくなります。暗い未来を想像するならまだ何も考えない方がマシです。想像するなら幸せな自分であることがポイントです。不幸な自分しか想像できなくても、あくまで想像ですから堅苦しいルールはありません。なんとか前向きに考え、明るく想像しましょう。30年後を想像するのは難しくても、3年後なら具体的に想像しやすいのではないでしょうか。3年後なら近い未来といった感じがあるので、現実的な感じがします。自由に未来を明るく彩り、想像してみてください。シミやシワが消え、もっと美しくなっている自分。病気が治って健康を取り戻している自分。大学受験が合格して憧れの大学でキャンパスライフを満喫している自分。好きな人と結ばれ交際を始めている自分。就職活動がうまくいき、好きな仕事を楽しんでいる自分。転職活動が成功して新しい職場で活躍している自分。念願の夢が叶っている自分。今がゼロの状態ならプラスの未来を想像しましょう。今がマイナスの状態であっても、プラスの未来を想像しましょう。3年後の幸せな自分を想像すれば、自然とモチベーションも上がります。じっとしていられず、早く何かをしたくなるでしょう。結果があるのは、原因があるからです。素晴らしい結果があるのは、素晴らしい原因があったからです。人生は、一日一日の積み重ねです。今日サボれば、サボった結果しか返ってきませんが、今日頑張れば、頑張った結果が返ってきます。つまり、あなたの今日の過ごし方は、3年後に続く原因を作る作業です。あなたは今3年後に続く道の上に立っています。人生は一日が別々に存在しているのではなく、一続きになっています。3年後の幸せな自分を想像したら、それに向けて今すぐアクションを起こしましょう。素晴らしい未来を作る原因を今作り出すのです。明るい未来を信じない人には暗い未来しかやってきませんが、明るい未来を信じて行動する人は明るい未来がやってきます。思うようにいかないこともあるかもしれませんが、諦めて投げ出さず、できることから取り組んでいきましょう。毎日ベストを尽くして生きていけば、3年後にはきっと素晴らしい未来が出来上がっています。3年後の幸せな自分を想像しながら、今日も頑張る。行動力をつける30の方法。まとめ。その1、大きな実力がなければ小さな実力でできることから始める。その2、ためらう暇があるならさっさと始める。その3、行動することを大げさに考えない。とりあえずやってみるという軽い気持ちで行動する。その4、仕事リストを作って目立つ場所に貼る。その5、やる気が出るまで待たない。やる気がなくてもさっさと行動を始めてしまう。その6、ネガティブのままでもいいのでまず行動する。その7、なんとなくという理由で始めよう。その8、行動に特別な理由を求めない。その9、小さなことにこだわらない。その10、新しい服を買って行動力を上げる。その11、やろうと思っていたと言いそうになれば、今すぐやりますと言い換える。その12、明日から本気を出すのではなく、今すぐ本気を出す。その13、人数はできるだけ減らす。その14、メリットを最大化させる習慣には注意する。時にはメリットを無視して行動のスピードを重視する。その15、どうせ痛い目に遭うと分かっているなら逃げるより飛び込んでいく。その16、言い訳をしない。その17、 少しくらい忙しくても行動する。その18。行動する前から結果を考えない。その19。後からを今すぐに言い換えて行動を促す。その20。人のために行動することは素晴らしいという現実に気づく。その21。できることをやり尽くした後だけ待つようにする。その22。行動を出すために自分で責任を持つ。その23。一日に一回は何かに悩む。その24。体が緩めばシェイプアップする。その25。ありに負けないくらい大きな野望を抱く。その26。スピードアップの幅がわずかであってもバカにしない。その27。未知との遭遇を求める。その28。期待に応えるだけで満足しない。期待は超えて満足させる。その29。神様の勉強をする前に自分の勉強をする。その30。3年後の幸せな自分を想像しながら今日も頑張る。